はい、ワグネリアンのダービーは一着でしたね。神戸新聞杯は、まあ赤ヘルですね。はい、ああと思いました。今マジックいくつでしたっけ、広島。マジック2ですか。ですからね、もう今日明日中にも優勝が決まっちゃうわけでして、でも来週の土日になるともう最大6日も空くわけですか。そうしましたらね、来週の土曜日にあの赤いヘルメットを一着しても、これもう気の抜けた炭酸状態ですよね。と、ですからもうこれ先取りだったんでしょうね。うれいと、広島3連覇おめでとうということで、はい、そういうことだったと思います。エポカ道路のサツキ勝負は来ませんでしたね。ですからね、これ終わった後アロイン一着かなと思ったんですよ。こっちもまあサツキ勝負と、まあダービー馬とサツキ勝負のまあ決戦という形でしたもんね。ですがね、ひょろひょろっと内からレイディオールの方があの刺してきちゃって、こっちがまあ一着ということで、まあワグレン16は的中なんですけれども、アルアインじゃねえかと。アルアインってですね、まあ北村雄一というジョッキーが、面白いのかなっていうふうに思ったのは、その北村博士というですね、血縁関係のない、同じ北村姓が、中山のメインレースに、名を連ねているという、これがまあ面白く感じた わけなんですね。あのアタック25のゲストが阿佐ヶ谷姉妹出てましたね今日ね。で彼女らは、まあ、風貌は、似てるんですけども、姉妹と名乗っていますが、血縁関係はない。なるほどなと。ですからね、北村博士か北村雄一じゃないかなと思って、で北村雄一が土曜日4クラ乗ってたんですが、そのうち3クラまで1枠1ゼッケンだったんですね。3レース、騎乗機会3レース連続で1枠1だったんですよ。で、最終レースの1枠1ゼッケンじゃねえかなというふうに思ったんですけども、ですね、これが、馬券にならない。もうならない時点で、アルアインの連帯はまあ、鉄板だろうし、まあ、1着じゃないかと、思ったら2着だったということですね。あのオールカマーというレース、このタイトルの意味って多分若い方も、知らないと思うんですよね。これはあの何がオールなのかということなんですが、まあアラブも何でも来いと、何でも走っていいぞと。例えばそのサラブレッドとあのアラブ系、アラブサラ系ってあのレース分かれてましたよね。でアラブがまあ完全に中央競馬の場合はその配信になって、サラブレッドのみになって、ですからそのオールカマーというタイトルだけが残っちゃってるわけですよね。本当はこのレースにはアラブも OK という。でじゃあそのアラブではないんですけれども、アルアインって馬名の意味調べたら、その UAE のなんか世界遺産の、まあ、泉の名前というふうに、まあ、JRA のホームページに書いてあったんですね。で UAE ってなんだ、何の略だっつったら、アラブ首長国連邦なんですね。ああ、そっかそっかと。アラブかと。オールカマーに、その、アラブ首長国連邦の、まあ、世界遺産の地名が出てきたっていうことで、まあ、今はアラブはいないけれども、よし、アラブ製。まあ、このレース、もともとそのアラブを買うレースですから、いいなと思ったんですよね。まあ、馬券になったと。で、あと、のど自慢の最後の問題は、ある人物を当てようで、あの、水墨画の第一人者。日本に水墨画を、広めた、雪舟という画家でしたね。雪舟、まあ水墨画ですから、まああの白いその下地にその白い半紙に、墨で絵を描く白黒の世界ですよね。ですから、あ、1枠と2枠の白い帽子とあの黒い帽子かななんて思いましたら、まあ1、2着じゃなく2、3着だったっていうですね。で、あと名称雪舟というのがですね、かつて中央にいて、今は地方にあの地方で走ってるんですか、地方に転勤して。で調べたところ、あの2日前金曜日にですね、園田競馬で走ってました、名称雪舟が。その決まり目通りだったですね。 1ゼッケンと2ゼッケンで、はい、まあ、ただ1、2着じゃないですね、ペロッと、2、3着というちょっと着がずれるんですね。 であとはですね、神戸新聞杯は、まあ、友道康夫の親子丼で、レイデオロ、あ、エポカドーロは来なかったんですけども、友道康夫って二頭出しで、まあ、ワンツー、まあ、それは、まあ、わかりますよね。週報を読みになってる方は、今月はこういう月なんだよということです。それがありませんよ。はい、もう。本当に、エポカ道路を軸にしてごめんなさいです。すいません。3頭のボックスで、生まれん3点で、あ、プラスだったのかと。もうちょっとつかないのかな、なんて思いましたらね。馬単で1000いくらあったんですね。で、これ、馬単まで、まあ、狙えるっちゃ狙えるレースだったのかなっていうふうに思ったのは、今回祭の、阪神競馬場の、イベントっていうか、ロードカナロワ展っていうのやってますよね。ロードカナロワ展。まあ、数年前に、活躍した短距離馬です。G1 レース、2、3勝しましたっけ？それから香港の G1 を、一着して優勝の美を飾って引退と。で、まあ、検証場にしようじゃないかというんで、皆さんどうですかというお伺いを立てる、投票が行われたんです。それが昨年でした。しかしですね、なんとその投票したところ、反対票が4票入ったんですよ。4票足りずに、検証場にはならなかったんです。はい？この成績のどこが不満なんでしょうか？ロードカナロワに入れなかった4人の人に聞きたいですよね。え、なんでですかって。まあ、不思議なその選挙だったんですけども。しかしながら、また再度今年の6月に、投票を行ったんですね。もう、またやんのっていう。で、その時はまあ、まあ、合格ラインというか満場一致だったみたいですけどね。ロードカナロワが、まあ、晴れて検証馬になりました。で、来週の中山競馬の、メインレースは、検証馬選定記念ロードカナロワメモリアルというレースに、なりましたね。まあ、中山競馬で行うのは至極当然だと思いますよ。なぜならスプリンターズステークス2連覇、中山競馬場の G1 を2連覇している馬ですから。はい。で、ただ、その、ロードカナロワ店は、なぜか阪神競馬でやってんですよ。中山でいいやん。なかなか、なんか場所空いてないのというですね。はい。でも、阪神競馬でやんなきゃダメなんですよ。なぜなら、ある文章が、ズバリ、阪神競馬から、なのよ、って。まあ、週報を読みになられている方はわかると思いますけれども、ね。で、阪神競馬で、ロードカナロワ店やってると、じゃあ、ロードカナロワって、阪神競馬で、一着したのは何？これ、阪急杯だけなんですよ。阪神競馬での一着は、阪急杯のみ、ロードカナロワ。その時の決まり目が、馬単で3番、2番でした。3ゼッケン1着の2ゼッケン2着だったんですね。ですから、ロードカナロワ店が行われますよ。で、じゃあ、阪神のメインレース何買えばいいのかなとか、想像したときに、唯一、その重賞レース、阪神で勝ってるのは、阪急杯3番、2番だから、3ゼッケンと2ゼッケンじゃねえかなと思ったら、そこに、まあ、友道康夫厩舎がですね、ロードカナロワのロードに対して、友道康夫の道ですよ。それが3ゼッケンと2ゼッケンに入って、で、結果は1、2着の親子丼。ようできてますわな。じゃあ、その来週どうなのというですね、ことですけれども、わかりません。来週はまた来週の風が吹くでしょう。でまあ、その、ロードカナロワが検証馬に選ばれる前には、そういった、その一悶着があったということですね。なので、稀勢の里も、その横綱になったつ、時もあの時より慎重な運用が必要だったんじゃないのっていう話じゃないですかね。なんか今場所ですね、一応は勝ち越したんですかあの人も。8場所休んで久々に復帰したっていうんで場内が随分沸いてましたけれども、なんか横綱相撲とは程遠いですね。 危なっかしい相撲を取ってましたし、まあ負けるときは脆い負け方もしてですね、全然横綱の器ではないというのがもうこれで完全に露呈されたと思いますよ。なぜなら無理っくり横綱にしたからです。横綱審議委員会、あんなもんは全員クビにしなければいけません。その背景にでも何があったかと言いますと、つまりは、20年も横綱、日本人横綱が出てねえからだと。だこの辺りで日本人を横綱にしてえな、でも誰もなり手がいねえじゃねえかと、そういう資格を持った人間がいない、じゃあ稀勢の里無理やりだ、そういう感がありありでしたよね。ですから、私の先輩の大河内翔さんもですね、もう一番、もう一場所様子を見るべきじゃないのと、そういうふうにおっしゃってました。私もその通りだなと思いましたけどもね。で、結局無理っくり横綱にしてから全然あの通りの低垂らくで、結局8場所も連続で休むことになったわけで、どうしてくれんのよと。だから、本人も横綱なんか なりたいとか思ったっすかね。心苦しかったでしょうね。この休んでる間、俺本当は横綱の器じゃねえんだけどなと。大関だったら伸び伸びとやってられたんやな。9勝6敗ぐらいでですね、安穏と、日々を過ごせたんじゃないかななんて。9勝6敗、まあ、訓録大関、まあ、勝ち越してくからいい、まあ、勝ち越してくからいいですよね。まあ、玉に負け越して、角番になって、危ねえなと思ったら、その相手力士に、ちょっとまあ、裏で、お金を包んでですね、負けてもらったりなんかして、横綱の地位を守るというですね、それでよかったんじゃねえのと。そもそもだから日本人だどうだつう考え方がもう古いんですよ。そういうのがですね、いつまでもこのなんつうか島国根性というすかね、この21世紀の、宇宙船地球号だっていう、21世紀の時代にそんな島国根性なんか古いですよ。はい、大阪なおみもですね、なんか全米オープンで優勝したらですね、あんなクロンボなんか応援できねえとかですね、なんかいっぱいツイッターで囁かれてたりもしたんですって。なんと古い考え方かなと思いますけどね。私もまあ母親がもうテニス観戦好きなもんですから、実家に帰るとですね、ワウワウに加入して、まあテレビっつったらニュースも何も見ないで一日中テニス流れてるんですよ。ですからね、私もしょうがねえから見るわけですけどもね、見てるうちにだんだん面白いなと思ってきまして、で、見てるうちにそのまあひいきの選手とかが出てくるわけですよ。ああ、こいついいテニスしてるな、だんだん不安になってきてですね。でもあくまでそのテニスのによって私はその選手の不安になるわけで、この国の選手だから国籍がどうだからっていう理由でなんかですねテニス見てませんよ。はい、そういうもんだと思うんですけどね。球際はもうこいつ粘り強く、まあ球拾うなと、追っかける追っかけるということで、そういう理由で好きなんです。あと女性のテニスプレーヤーの場合は、綺麗か綺麗じゃないかですよね。キュッと足首がですね細くて、わあ足も長くて、もう美味しそうなんてですね。大阪なおみも意外とまあスタイルちょっと痩せてシュッとして良くなってきましたよね。ただ目元がそのまあ前にも話しましたけどね、大阪の母さんつって、結局ひいばあちゃんなんですけどね、大阪なおみのひいばあちゃんが、私の父親とまあマブダチだったんですよ。というのも大坂なおみのおじいちゃんが私の父親の、学校の先生の、その教え子だったんですね。その学校始まって以来の不良だったらしいですよね、大坂なおみのおじいちゃんは。ただいじめっ子とかそういう不良じゃなくてですね、下の者に優しく、要するに弱気を助け強気をくじくっていうタイプの悪いやつだったらしいですね。ですから今結構人物でですね、組合長までやってる方なんですよ。まあもう引退されたかもしれませんけどね。で、血は争えないもんで、その大阪の海前にも話しましたけれども、そのひいばあちゃんの目元とそっくりなんですよね。へーと思いました。これはで、しかもですね、何回もやっぱ持ってますよね。大阪の母さんという人も女だてらにですね、起業家で、北海道のその根室というところに、 まあ今でいうその健康ランドですか、それに温水プール、北海道の根室っつうのは寒い、泳げない、じゃあ私が温水プール作ってやるっつってですね、もう昭和30年代にドンとでかい温水プール作ったりとかですね、そういうやり手の人だったんですよね。ですからなんか、ああ女の人でもすごい人いるんだなと子供心に思ってましたけれども、まあその血を引きし、女性がですね全米オープンも勝っちゃうというんで、ほうと思いましたね。だから何なんだっていうことなんですけども、本当にですね、もう島国根性で冗談じゃねえと、稀勢の里ももう一回大関に落としてやればいいんですよ。いいじゃないですかね、大関で何が問題あるんですかね。で白鵬は素晴らしいですよ、本当戦勝もして優勝もしてですね、でプロ野球ももうすぐ終わりですけども、まあ来週コンちゃんが来る時には順位も決まってるでしょうけれどもね、私こうまあ自慢じゃないですけども、セリーグの優勝は広島だと、パリーグの優勝は西武だ、これその通りです。これ要するにウィン2ですよね、2レース連続で単勝を当てたという、広島の単勝、西武の単勝、これ百何十人いる、まあ、プロの野球評論家っていうんですか、まあ、元プロ野球の選手とか野球評論家とかいっぱいいますけども、でそのネットで全部調べたんですよ、どういうその予想したかっていう順位予想、ほとんどいませんよ。昔巨人のキャッチャーで後に落合さんに FA の人的保障かなんかで取られてた小田っていうキャッチャーいましたよね、あの人だけじゃないですかね、セパの1位を当てたっていうのは、私その中の一人ですよ。はい。これベシャレバ証拠残ってますから、3月末の回を聞いてみてください。もっとすごいのがコンちゃんですね。これ多分馬単で、6頭立てで、2500円はありますよ。はい。セリーグの順位予想。1位が、広島。2位ヤクルト。これ誰予想しましたかね ?2 着がわからんちゅう。去年96敗した馬、あ、馬じゃねえや、チームですよ。143試合やって96敗したヤクルトを、やつは2位にしたんです。あいつなんか持ってんですよ。なんか変なやつだなと、前々から思ってましたけど、で、真顔なんですよ。お前、俺の、ご機嫌取りだろ、それ。と。2位ヤクルトって。お前、俺もしヤクルト不安じゃなかったらお前2位ヤクルトって言ったかって、その収録後に言ったんですよ。問いただしたんですよ。そしたら、はい、言いましたけど、ヤクルト2位だと思います。譲らないですよ、あいつ。本当にですね、頑固な。そしたらその通りになっちゃいました。これなんかあいつにですね、まあシーズン終了後に、なんかをプレゼントしたいですね。あるいはその、私にも、なんかくれなんて、何だから、稲村亜美のおっぱいを2秒間揉ませろと。それでいいです。はい。で、1日だけプロ野球ニュースの MC やらせろと。こんちゃんと俺で。俺らの方がよっぽどいい解説してやるんだ。あと、巨人のゼネラルマネージャー1年間俺にしてくれっていう。そんな無駄金使うんだったら、俺にまあ50億円預けろと。優勝させてやるよと。50億円を有効な使い方、もっと有効な使い方してやるからと。自信あります、私。私、1年間で巨人優勝させられますから、絶対に。その代わり、非合法な手段使えますけどね。すいません。野球の話になると、ちょっと、熱が入っちゃいますね。いや、まあ、こんちゃんは偉いっていうことで。来週来ますけどね。もう褒めたたいて、やっぱ嫁も見つけてやんなきゃダメだな、こと。パプアニューギニアに行ってですね、大阪の海よりちょっと黒いですね。女でもまあ、こう、一匹二匹、あ、人引きなんつっちゃいけませんけども、釣ってですね、こんちゃんこれでも、勘弁してくれと。 パプアニューギニアから連れてきたポチャンピンペンチョチャンポンさんですと、こういう女性を紹介してあげようと思います。そんなわけです。来週の G1 頑張ってください。私は半分寝ております。